ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。政治革命ですね。まあ、政治革命と言ってもですね、実際にこの革命を成功させるためには、素晴らしい日本にしようと。毎日、笑いの絶えない毎日を送りたいという思う人がですね、やっぱり心を一つにしなきゃいけないので、その指針をね、やっぱりまとめておく必要があると思いまして、もう4番目になりました。非常に残念ながら、かつては、日本人でも個人としては嘘をつく人とかですね。まあそういう人がいたんですけど、まあそれは非常に少数だったんで、まあグループ化するってことはなかったんですね。ところが最近ではいろんな影響を受けましてね、だんだん嘘をついたり批判だけするような常習者とか、まあいろんな人が増えましてね、それがさらにグループ化して、まあ時には、まあ直接的暴力っていうのはまだそこまで言ってないんですけども、まあ暴力に近いネット上の批判とかですね。まあそういったことを盛んにやるようになりましてね、勢力化してきたわけですよ。これはまあ非常に警戒しなきゃいけないんですね。で、一人一人の人にあなたは嘘がいいんですかとか、あなたは批判だけの常習グループですかとか言ったらですね、いや私はそうですとは言わないんですね。ですから、一人一人の人は、それは自分がやってることが悪いことだということを知ってるんで、その意味では寝覚めは悪いでしょうね。なんか悪い人っていうのは寝覚めは悪いんですよね。正々堂々としてませんからね。まあ、グループは4つぐらいに分かれるんですよ。一つが常習的に嘘を言う人。まあ、これは僕最近去年ね、痛い目に遭いましたけど、なかなか常習嘘者っていうのはね、難しいですね。っていうのは、根拠がある嘘っていうかね、ちょっと一部根拠があって言うっていう場合はいいんですけども、もう、もろに、はっきりとした嘘つく人ってね、結構厄介なんですよ。っていうのはもう奇想天外な嘘つきますからね。だから、嘘言われた方も信じちゃうんですね。え、そんな人ですかつって信じちゃうんですよね。だから、まあ、いろいろそういう嘘の商売もね、この頃は多いんですけど、これが嘘の常習者が増えた理由の一つは環境問題だったんですよ。僕はそう思いますね。環境問題でダイオキシンが毒だとかね、リサイクルすると物が節約できるとか、もう分かってる嘘を山ほどつきましたからね。だからこの嘘はいいんだというのは、いいんだってことないけど、自分に有利ならば嘘ついていいっていうような人が少しずつ誠実な日本に増えてきましたね。それから批判だけの常習的グループっていうのは、発生はですね、左翼なんですね。まあ左翼の人たちってね、批判だけする癖がついちゃったんですね。まあ長年野党であったっていうか、まあ日本の中で主力の舞台ではなかったもんですから、まあ批判でたこともあるでしょうね。それがずっと続いてるうちに起こりました。僕が経験した一番、まあ、自分の心に響いたのはですね、やっぱり百田さんがある大学で一橋だったか、そのくらいのレベルの高い大学でしたけど、そこで講演するときに、左翼の人が反対したんですね。反対して、まあ、大学での講演会を反対するっていうこと自体が少しおかしいんですね。っていうのは、大学こそ学問の自由があり、表現の自由があり、それを大切にすることによって、まあ日本国の繁栄を図る、人類に貢献するっていうことですから、大学の人がね、ある、その百田さんの思想に共感できないと言って、講演の反対運動をして、結局この反対運動が成功しましてね、まあ大学当局も非常に弱腰でしたけど、結局当日会場に乱入するぞとか、そう脅したと。で、大学は警察は入れたくないと、まあ、いうようなこともあってですね。結局、百田さんの講演が没になりました。私はこれ数年前ですけど、横におりましてね、その状態を見せて、ああ、日本の大学ってこんなにダメになったかと思いましたね。それから、ごく最近ではこの前、有本チャンネルで放送しましたけども、アメリカのベストセラーになった LGBT 関連の本を、角川で翻訳本を出そうと思ったら、ものすごい反対で出せなくなった。こういうことはまたこれも、まあ、どの団体かわかりませんが、社会における圧力団体ですね。 で、言論の自由とか表現の自由とか学問の自由ってのは本当に大切なことで、まあ、人間が人間としてのプライドを持って生きるためにはね、本当に大切なことなんですね。この左翼の人がこういう反対運動をするっていうのはね、力が弱いからいいんだっていうふうに言ってますけども、そうでもないんですよね。で、彼らは非常に矛盾してるんですよ。毎日新聞とか朝日新聞に共通してるんですけどね。自分たちはそういう権利があるんだと言ってますけども、それ非常に強いんですよ。またその力が強いんですね。ですから、まあ自由自在に、まあ自分たちの言うことを通すと、まあいうことができると、まあいうことで、まあ批判だけの常習的なグループ、まあ主に左翼でしたね、昔は。で、現在ではネットの、時々被害者が出ますよね、女性で、まあ優しい心を持ってる女性が、ひどくネットで攻撃されて自殺されるなんていう例もありますよね。まあ、これは本当にね、一番このシートの下に大きい顔するなって言ってるんですけど、逆になっちゃってるんですね。不当なことをする人が威張ってて、これで正しいことをする人が自殺したりもすると、まあ、いうような社会になりましてね。本当にこう、常習的に人の批判をしてる人は、かなりやっぱりそこは注意してもらう必要があると思いますね。人の批判、特に個人の批判っていうのは必要ないですよ。例えば昔はね、女子プロレスラーの批判でどなたか亡くなりましたよね。それから韓国でもなんか芸能人に対する批判で犠牲者出たと思うんですけども、そういう、まあ、芸能人とかね、女子プロレスラーだったってやっぱり弱い人ですよ。その弱い人を強く批判するってのはやっぱいけないんですね。僕がそうですね、まあ、言論のこういう活動をやるときに、僕の信頼できる、司法の人にね、相談しまして、社会的な正義から言ったら、批判っていうのはどのくらい許されるんだろうかと、こう聞きましたらですね、まあ、個人はあまり批判しない方がいいでしょうと。よっぽど強い人ね、首相とか、東大総長とか、まあ、そのくらいになったらいいけど、それ以外の人はまあ個人の批判はやめて、東大とか NHK とか政府とかですね、自治体とか、まあそういうんだったらばいいんじゃないかと、まあいうことなんですね。まあ新聞社とかですよ。NHK とか。こういうやつはいいって言うんでね。で、私の批判は大体ですね、まあ自分よりかはるかに強い大きな団体、ほとんどそれに限定しております。これはね、僕はその時に、そうですね。45ぐらいでしたかね。本なんか書いたりし始めた時に、じっくりとお話を聞いて、まあ、その指針を守っておりますが、まあ、最近の状態を見ますとね、個人相手にものすごく批判したり、ひどい時は団体が個人を批判したりしますね。その時は今度は僕の例で、去年の僕の例ですけど、団体が記者会見を開いて、僕の個人の批判をすると。まあそういうことになりますとね。これはもう回復せざるような打撃を受ける人がいるわけですね。だからまあ、批判だけの常習的グループっていうのは非常に気をつけなきゃいけないと思いますね。それから大陸思想グループ。これは誤解しないように言わなきゃいけないんですが、日本列島は非常に穏やかで、外敵も少なかったんでですね。あまり自分の身を守るってことをものすごく力入れなくても、平和な人生を送ることができたんですね。まあ、地震とか台風とかありますけど、突然馬族が来て、一家皆殺しになっちゃうとか、そういうことはなかったもんですから、まあ、そういう点ではですね、あまりそういう厳しい対決ってなかったんですが、やはりヨーロッパ、まあ、今ではアメリカヨーロッパと言うべきですけどね、アメリカヨーロッパ文明、それから、中東ですね、それから中央アジアの文化、それから中国を中心とした中国、モンゴル、そこら辺の文化ですね。まあ、ここら辺の人たちはですね、ものすごく厳しかったんですね。まあ、例えばギリシャを見ますとね、ギリシャは2回ほどですね、ほとんど皆殺しになった侵入者が入ってきましたね。それで現在のギリシャ人とは多分3番目の人たちなんですよ。だから、それ日本ではそんなことはありません。日本に住んでた人は日本に住んでるんですけど。大陸ではですね、全部死んでしまうってなことも起こるぐらいなんですね。ですから、やはり非常に厳しくなって、で嘘もつく、政府もちゃんとやらない、反誠実でやらないと生きていけないんですよ。 だから私が時々そう言いますとね、武田先生はヨーロッパとか中国文化を、文明を、なんていうか悪口言ってるっていうか、そういうことじゃないんです。別にそこに住む人はそこに住む人の、やはり正義でやっていくしかないんですよ。だから日本はね、昔から家の鍵もかけてなかったわけですから。家の鍵もかけなくても、ちゃんと生きていけるような文明のところと、それからもうちょっとでも油断して銃でも持ってなければ、もうとにかくいつ一家皆殺しになってしまうかわからないようなところに住んでる人と、やっぱりね、それは正義が変わってくるんですね。その意味で大陸思想グループっていうのがいるんですよ。大陸思想グループっていうのはですね、日本に来たら日本の文化に馴染んでほしいんですね。日本はとにかく財布を忘れても現金が入ったまま戻ってくるような国ですからね。これはまあ外国の観光客が何回も驚いてるわけですよ。まあ最近でこそね、少しそれで少なくなりましたけど、私も去年ね、友人と一緒にちょっと旅行行きましたらね、その途中の電車の中で大金の入った財布をポケットから落ちて電車の中にあったんですけど、それがちゃんとね、終点まで届いてね、現金全然なくならずに戻ってきたんですよ。こういう文化ですからね、やっぱり大陸の方でね、日本にいる人、もしくはそうじゃなくて大陸の文化がいいと思って染まってる人がいるんですよ。イギリスがいいとかね、アメリカがいいとか。これはね、なんでそれがよくわかるかって言ったらですね、世界史の年表を見るとよくわかるんですね。日本みたいにずっと繋がってる国ってもうほとんどないんですよ。他はほとんど国が途中でなくなって別の国になって、また200年経つとまた別の国になったりしてますから。あれを見ただけでね、本当に大陸の人は大変だなと思いますよね。それがまあ第3番目。それからもう一つありますね。これがですね、シリウマグループって言うんですかね。シリウマグループってあんまり名前良くないんで、ね、追従グループと書いたんですけど、そういうののシリウマに乗って、まあ、自分が騒ぐとか、嘘つくとか、批判ばっかするとかね。それがあたかもこうなんか、ハイカラなような感じを持ってる人もいるんですよね。やっぱり昔の武士がいたらね、日本の。それは日本の武士っていうのはまあ、戦国時代にね、織田信長、豊臣秀吉ぐらいの戦国時代に、まあ一回ものすごく日本っていうのは殺し合いやりましたからね。まあそれの反省があって、特に江戸時代ではですね、やはり武士道というのができて、やっぱりこの清く美しくということで、まあそういった文化をね、作ってきたわけですから、まあ日本にもやっぱり大陸と同じような歴史を背負ってるんですね。室町時代の応仁の乱とかですね、そういったまあ激しい殺し合いの時代を経ますとね、やはり日本民族でもある意味じゃそういう時があって、そしてそれを反省して武士道っていうのができて、これは商人道もそうですし、それから農民もそうでしたね。まあ、そういう穏やかな、でみんながまあ、あまり嘘ついたりしないようなね、そういう社会を作るようになるわけですから、まあ、人間が本当は自分で自分を反省してですね、日頃からそうやればいいんですけど、まあなかなかそういかないと。それシルマに乗る人いるんですよ。私がここであえて言えばね、ちょっと問題なのがアメリカに留学した女性です。アメリカに留学した女性っていうのはですね、ほとんど日本文明っていうのを知らないんですよ。女性がね、あまり歴史を好きではないっていうのは、これは別に悪いことじゃないんですね。男は時間の流れとともに生きていくんです。女性は今を生きるんですね。ですから女性の方がダイナミックだと言われるのはそれなんで、男性はどうしても今までこうだったからこうしなきゃっていう気持ちが強いんですけども、女性はまあ昔は昔、今は今っていう考えなんですね。それはいいんですけども、それが何がまずいかと、アメリカの大学なんか行って教育を受けてきましてね、アメリカの生活になれると、アメリカ文明がなぜ成り立ってんのか、なぜみんなが銃を持たなきゃいけないのか、なぜあんなに差別があるのか、アメリカの差別って日本の差別と全然違いますからね。日本の差別ってのはみんなで少しある人を警戒するとかそういうことはあるんですけど、アメリカはもうこの人はレストランに行けません。あそこのレストラン行けませんと。そういうタイプの差別ですからね。まあ、差別、同じような差別という単語を使ってもかなり社会的な状態というのは違うんですね。で、私がまあそれを心配しているのはもちろんこの政治革命やるにはね、政治の敵って言ったら、やっぱり嘘。 それから批判だけの批判、ね。それから大陸思想。これらがまあ、やっぱり政治革命をやり上げるにはもう非常に良くないことですからね。まあ、礼儀正しく、ね、誠実で、恩義を感じて、そしてかわいそうな人には慈愛の心を持つという、やっぱりこういう日本のね、独特の徳目ですね。これやっぱり小学校ぐらいの時に物語で直接教えるんじゃなくてですね、物語で、日本人の心の中に入れていくということが、今後も非常に大切じゃないかというふうに思います。その点で、とにかくグループになってるやつを解凍するっていうんですよ。もうとにかく無茶苦茶に個人にばらけてもらう。で、個人だったら弱いですね。それから左翼の人には、今までのようなやっぱり批判一本ではですね、やっぱり社会、日本社会党とか、そういうのが滅びていったのはですね、やはり憲法違反だからだったんですよね。もう俺たちが正しいから批判する。朝日新聞も随分部数が減ってるそうですが、それもやっぱり朝日新聞や毎日新聞の身から出たサビじゃないかと思いますね。朝日新聞、毎日新聞の方はね、もう一回、日本というのはどういう国なのか、日本の憲法というのはどういうことを国民に保障しているのか、自分たちの専門職っていうのがそれに戻ってないのかっていうことをですね、やっぱり思い返してもらいたいというふうに思います。これは日本の繁栄のために日本人全員がやらなきゃいけないことですね。ここで書いた誤解していけないのが大陸思想グループの作りましたので、これをですね、なんか近隣諸国に対する反感だとか偏見だとかそう思っちゃいませんよ。これは大陸という場所に住んでる人がやむを得ず日本のような島国とは違う誠実というものを持ってるっていうことを言ってますからね。くれぐれもこのことでまた変なイチャモンをつけてくるとめんどくさいですからね。それはご注意を申し上げて終わりにしたいと思います。